リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
とても暑い日々が続いています。皆さんお元気でしょうか。なんとか守られてこのところに来られて、この礼拝に参加しておられる、出席しておられるということ、本当に嬉しく思います。お帰りなさいと言いたいと思います。私以上に神様は皆さんのことを喜んで、ああ、また帰ってきてくれた、喜んでおられると思います。神様は私たちのお父さんです。私たちをこの地に、産んでくださったお方であり、私たちをイエス・キリストによって救い、子供として受け入れてくださったお方であります。親は子供のことを大好きです。私たちそうですよね。子供が何か心配に思っていたり、悩んでいたり、苦しんでいたりしたら、ああ、どうしてだろう、何を苦しんでいるんだろう、何とかしてあげたいって思うのが、もう親として当然なんですね。私たちがそう思うのは、私たちが神様に似せられて作られている。まあ、神様のお心もそういうものなんだということです。ですから、私たちが思う以上に、神様は私たちのことを心配していてくださる。悩んでいたら、苦しんでいたら、そばにいて励ましたい。ね、慰めたいと思っておられる、当然ですよ。いろんな方法で神様はそれをしてくださいます。そしていろんな方法で私たちを助け導いてくださるお方であります。礼拝においてこの聖書の言葉を通して、牧師の口を通して神様が皆さんにその言葉を語られます。ですからその言葉を聞いて信じて、ああ神様がおられる、神様に私は愛されているという確信を持ってこの一週間スタートしましょう。ね、厳しい環境にあり、またいろんな問題がありますけれども、神様が私たちの味方ですから。この8月というのは私たち日本人にとってとても大切なこの月であります。今週ですね、この火曜日ですね、6日は広島に原爆が落とされた原爆記念日であります。で、金曜日の9日は長崎に原爆が落とされた原爆の記念日であります。で、来週になります。15日はこの戦争が終わった時であります。もう戦争が終わって72年以上になります。あの戦争の時は苦しかったんですよね。もう食べるものも不自由しましたし、もう話すことももう自由に話せない。また愛するこの子供とかですね、親とか兄弟とか恋人とかを戦争に送ったという時でした。けれども戦争が終わって、ああ、よかったな。もうあんな苦しい思いをしなくてもいい。もう二度とああいう思いをしたくないって国民がみんな思ったんですね。そして日本に平和憲法ができた。もう戦争はしないんだ。それをとても、この私たち日本人は喜んだんです。そして戦争が終わって、70年以上、少なくともこの日本のこの国においては戦争というものはなかった。まあこれはもう奇跡ですよ。私たち戦争があんまりないので、戦争なんていうのは昔の話であり、そういう、まあ、神話みたいなね、そういう感じがするんですけれども、あの戦争が終わって70年間、世界のどこかではもう戦争がずっとあり続けたんですね。 で、日本ももうできるだけ関わらないように戦争したくない。また苦しい思いをさせたくないという思いで戦争を拒否してきたんですけれども、まあその世界の流れが日本もそれに巻き込もうとしているという状況にあります。けれども70年以上戦争がなかったというのは本当に素晴らしいことであります。ある人はそういう日本をですね、平和ボケをしていると悪口を言う人があります。けれども平和ボケっていうのは私褒め言葉だと思うんですよ。もう平和ボケっていうか平和が当たり前だということですよね。素晴らしいことではないでしょうか。戦争が当たり前なんていう状況が異常なことであって、もう平和って戦争って何ましょうかね。戦争のこと知らないよという時と言いますか、そういう国というのは憧れですよ。もう世界中の国が、すべての国が、すべての人が平和ボケになってほしいと私は思うんですよね。もう平和ボケ憧れですよね。この聖書の言葉、素晴らしい聖書の言葉がありますね。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないっていうのはもう究極的な平和ボケですよね。どの国ももう戦争の方法なんて学ばなくてもいいんだという時、まあ私たち日本はそういうことをしている、もう世界に先駆けて実践している、まあ理想的な国だとも言えるんですよね。あの苦しかった、あの辛かったあの思いをもう二度としたくないし、もう世界の誰にもしてほしくない。もう平和が欲しい、戦争は嫌だと思うのが私たちの心であります。そして聖書はですね、そうだよ、その通りだよ。今日の第一のポイントですね、神様は平和を実現されるということです。四節ですね、主は国々の戦いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないっていうことを、神様がいつか必ずしてくださると約束をしてくださっているということです。もうこれはもう憧れですね、こういうこと。神様早くこれを実現してください。私たち心から願うのであります。この剣を打ち直して好きとしですね、剣っていうのは剣ですね、刀ですね、戦いの武器であります。それをもう熱して叩いて全く違うものに変える。あの好きというのは、まあ、クワのような農作業をするときに使う道具ですね。もうこの剣がその農作業の道具になる。もう必要ないんですよ、戦いの武器は。で、この槍、槍は人を突き刺す、やっぱり戦争の道具ですね。それを打ち直して、鎌にする。鎌は草を刈る時の農機具ですよね。そういうものになる。もうこの武器はいらないんだよ。もう戦いはしないんだよ。もう平和なんだよ、という時代が来る。まあ、現代で言うならば、戦車をですね、改造して、まあ、トラクターにするという感じでしょうかね。まあ、もっと言うならば、もう軍事費、この軍隊のためにお金を、ものすごいお金、もうどんどん毎年、もうそれが上がっていますね。世界中でどれだけのお金が使われているのかってね、軍事費をみんな福祉のために使うって言いましょうかね。もう食べ物がなくて苦しんでいる人がいる。いろいろな病気で苦しんでいる人がいる。いろいろな災害にあって苦しんでおられる人がいる。もうこれらの方々のために軍事費が全部使われたらどんなに素晴らしいことになるだろうか。もう一瞬にしてこの世界が素晴らしい世界になるのではないでしょうか。けれども夢のような話であって、到底そんな時代は、そんな時は来ないだろうと私たちは思うんです。けれども聖書は約束してくださっているんですよね。神様は約束されている。いつか必ずそういう時が来ますよ、ということであります。 もう憧れですよね。ああ、そんな時が来たらいいな。夢みたいな話だけれども、いや、夢じゃない。必ず神様はそういう時が来る。そういう時を実現してくださるという希望を私たちは持って生きることができる。嬉しいですね。現実は厳しくて、到底そんなようなことは夢物語であって実現しないように思いますけれども、私たちは信じましょうよ。そして希望を絶対に捨てないで生きていきましょう。どんなに世界状況がどんなに苦しい状況、ひどい状況になったとしても、いや、神様がおられる。神様はいつかこのような素晴らしい平和をこの世界に実現してくださる。私たちが信じなくて誰が信じるでしょうか。私たちが希望を持たなくて誰が希望を持つのでしょうか。そして私たちの希望が必ずこの世界を救うんだ。信じたいと思うんですね。楽しい希望ですよね。嬉しい憧れの希望ですよね。第2番目、多くの人が神様を信じるようになるということです。まあこれをクリスチャンだけがですね、思ってもなかなか実現しないんでしょうけれども、もうみんながこの聖書を読み、ああこんな時が来るんだ、神様がこのようにしてくださるんだ、ああ楽しみだなとみんなが思ったならば、どんなに素晴らしいのかな。でもそういう時も来ますよと神様が約束をしてくださっているということですね。二節、この二章の三節ですね。多くの民が来て言う。この多くの民というのは、まあイスラエルの国以外の異邦人と言いましょうかね。まあ言い換えるならばクリスチャン以外の人々、神様を知らない方々、その人たちが来て言う。主の山に登りヤコブの神の家に行こう。まあ、いわばこれは、キリスト教会ですね。教会に行こうっていう。そして、主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。神様の言葉を聞こう。聖書を読もう。と多くの人が、そう言う時が来ます。これも私たちの夢であり、私たちの憧れです。日本は、特にこの日本は、もうわずかクリスチャンは 1% 以下。100人いて1人クリスチャンがいるかいないかという状況が日本の状況であり、到底多くの方々が教会に来て、そして聖書を教えてくださいとか、聖書を読みますとか、神様のことを教えてくださいという日が来るなんて夢のようだって思うんです。けれども、その時が来る。で、過去日本はそういう時もあったということなんですね。過去日本は。江戸時代ですよね。キリスト教が禁教になる前は、クリスチャンがすごく増えたんですよ。それでもう、幕府は怖くなって、キリスト教って言いましょう、いうのを、まあ、禁教にしたということですよね。また、この明治が終わって、その江戸時代が終わって明治時代になってですね、新しい時代になって、この、まあ、キリスト教の禁教が解かれてから、宣教師がやってきて、で、クリスチャンが増えたんですよ。そういう時がありました。で、戦争が終わった後、教会に多くの方々が来られたんですね。そのことを皆さん覚えておられますか？昔の教会の写真を見ると信じられないような写真がありますよね。ものすごい数の人が写っている。本当だろうかなと現状を見ると嘘のように思いますけども、そういう時があったんですよ。で、神様はまたそういう時を起こしてくださるということであります。神様は本当に愛のお方であり、私たち一人一人、人間一人一人を愛して、そばにいて、守り、救い、導いてくださっているのであります。私たちのためにこの宇宙を作り、私たちのためにこの素晴らしい地球を作り、私たちをこのところに産んでくださった。それだけではなくて、私たちに必要な食べ物、空気、水、すべてを用意してくださっている。私たちの神様は本当に素晴らしい神様で、 とっても気前の良い神様であります。私思うんですけどね、神様気前良すぎますよ。思うんですね。神様、もう教会に来る人たちだけ、ね、特に桃谷教会に来る人だけですね。こう、恵んでくださってですね、お祈りに応えてくださって、もういいことばっかりしてくださったら、もう一目瞭然ですよね。あ、桃谷教会に行ったらいいことあるぞって言ってみんな教会に来るんじゃないかなと思うんですね。そうしてくださったら一番いいですよって私神様にアドバイスをあげたいと思うんですけれどもね。けれども神様は私たちの思いを超えられる本当に優しいお方であるんですね。もう私たちクリスチャンのことも大好きで恵んでいてくださいますよね。でもクリスチャンでない方々も神様は大好きなんですよ。私たち、いやいや、クリスチャンに良くしてくださるのはいいけれども、そうじゃない人はそんなに良くしなくてもいいんじゃないのって思うんですけれども、でもみんな大好きなんです。良くしてくださるんですね。で、みんなにちゃんとこの太陽を昇らせてくださるし、必要な雨を与えてくださるし、病気になったらですね、治るのはクリスチャンばっかりじゃないんですよね。まあ神様はお医者さんを通して、薬を通して、また、いろんな手術なんかを通して、またいろんな方を通して人間を癒してくださいます。ある時は本当に奇跡を起こして癒してくださる。それはクリスチャンもそうですけれども、クリスチャンじゃない人も神様はいろんな手段を通して癒されている。みんな大好きだからなんですね。私はもう本当にクリスチャンばっかりエコひいきするんじゃなくてですね、すべての人を愛しておられる神様だからもっと好きですよね。クリスチャンばっかり好きだという神様も好きですけどね。でもそうじゃない人もみんな愛しておられるという神様、私は素晴らしいなと思うし、いや私たちの神様ってすごいんだよってこうみんなに自慢したいんですよ。そして知ってほしいですよ。神様あなたも愛しておられるんですよ。あなたのためにいつもあなたを見守っていいことをしてくださっているんですよ。ぜひ知ってくださいよ。みんな悩んでいますね。苦しんでいます。いろんな問題があって、でもう私のことを誰も分かってくれない、自暴自棄になって恐ろしい犯罪を犯したりする人がいる。いやそうじゃないよと、あなたのことをいつもずーっと見守っておられる、あなたの味方になってくださる神様おられるんですよ、知ってくださいよって私は言いたい、知っていただきたいって、なんとか分かってほしいと願うんですよ。で私たちのためにありえない自分の子供であるイエス・キリストをこの世に送って、人間にし、で人間を救うために十字架にかけるまでしてくださったお方です。もうみんなに知っていただきたいって思うんですね。けれどもなかなか宣教はうまくいかないな。けれども諦める必要はありませんよ。いつか必ずそういう時が来ますよ。神様が約束をしてくださっています。多くの民が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道に歩もうという時が来る。これも憧れですね。そういう人たちが増えるならば、平和というのは実現していくのではないでしょうか。この時をですね、楽しみに生きていきたいと思います。第3番目、だから私たちは神様の愛を喜んで生きようということですね。5節、ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。主の光というのは神様の愛です。神様が絶対私の味方である、神様は絶対私を見放されない、私にいつもいいことをしてくださるということを絶対にこの確信して生きるということが、この主の光の中を歩むということです。どんな時も私は神様の愛の中、神様の光の中を生きているんだという確信を失わないことであります。けれども、まあ、そうは言うものの、現実を見るならばそうではないことがたくさんあります。 嫌なこととか思いがけないこと、辛いこと、苦しいこと、心配なこと、そういうことが起こって、いやいや、教会ではあのように神様は愛だと教えられるけれども、現実はそうじゃないぞ。あれは嘘じゃないかな。神様って本当いないんじゃないかな、とふと思ってしまうような現実があるんです。けれども、私、ふと、気がついた、素晴らしいことを気がついたんです。神様はいいものを私たちに与えてくださっているんだけれども、私たちがそれをいいものと認識していないのかもしれないな、ということです。病気であられました、この教会の元牧師先生の奥様、土肥陽子先生がついに亡くなられました。明日葬儀がこの金沢の方で行われますけれども、まあ古い方々、お世話になった方々、親しかった方々、本当に悲しい思いをされていると思います。存在というものはやっぱり大きいですね。離れていてもどこかで生きておられるということ自体でなんかこう安心するというかですね。まあ電話すればお話できるし、行けば会うことができると思っているけれども、亡くなるともうそれがもう永遠に会うことができないと思うと、なんかやっぱりこの寂しいなというか悲しいなというか、心の中にポッと穴が開いたような感じがすると思うんですね。今まではそんなにこうその人が心の中を占めているとは思わなかったけれども、でも亡くなってみると、いやいや意外と大きな穴だった、大きな存在だったな、なんてことがわかる。そういう人が皆さんたくさんあると思うんですね。いる間はそんなに考えなくて当たり前だと思っていた。そういうことあるのではないでしょうか。神様がですね、私たちにいいものを与えてくださっているのに、それをいいものと思ってない。かえって嫌なものとか、ね、うるさい、うざいと言いましょうかね。そういうものだと勝手に思っていることがあるのではないかということなんです。で、一つ興味深い聖書の言葉、イエス様がおっしゃった言葉、マタイによる福音書5章の45節。皆さんちょっとお聞きください。ですね。あなた方の、そこではありません。すいません。マタイ7章の6節。まあ、お聞きください。神聖なものを犬に与えてはならず、また、真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。不思議な言葉ですね。これ日本語でことわざになっています。有名なことわざですね。豚に真珠ということわざになっていますけれども、これはこの聖書のこの言葉から来たことわざであります。この真珠を豚に投げてはならない。豚はその真珠の価値をわからない。で、この豚に、ああ、これいい真珠だ、立派な真珠だからあげようと思っても、豚は石を投げつけられたというか、なんだこんなものってバカにしてんじゃないのと言って、帰ってこう向かってくるっていうんですね。豚っていうのはその価値がわからないということです。で、もしかしたら私たち豚じゃないと思っているかもしれないけれども、豚かもしれないなということですよ。神様がこれすごいいい真珠だよと言ってくれたのに、神様何これって、なんだこんなものって、もっといいものがないんですかと言って、神なんかいないんじゃないのとか思っているのは豚かもしれないなということです。神様がこの世界に素晴らしい真珠をですね、私たちのために与えてくださっているのに、私たちが豚だから それをみんな石ころだらけで、この世界はなんだ問題だらけで、嫌なことだらけで、つまらないことだらけで、なんだこの世界はって、神が愛なんて嘘じゃないだろうかって言っているのかもしれないな、ということです。で、聖書の、使徒言行録にはですね、目から鱗が落ちた、鱗のようなものが落ちたというのがありますね。これも有名なことわざに日本ではなっていますね。目から鱗というのですね。私たちの目に、私たちの心に、私たちの魂に鱗が何重にも、こうあって、鱗というのは、魚の鱗っていうのは真っ黒じゃないですよね。ちょっとなんか光は透けて見るような感じですね。なんか、ファーッとは見えるんだけれども、よく見えないというものが何重にもあったら、真実が正しいものが見えていない。神様が素晴らしい真珠をこの世界に、もう、あげているのに、私たちの心に、私たちの魂に、何重にも、鱗があって、それがただの石ころにしか見えないのかもしれないな、ということですよ、皆さん。だから私は、ある時決めたんですよ。もうこの世界は神様の愛に満ちている。そう信じようと決めたんですよ。現状が何であろうと、いや、この世界は神様の愛が満ちていて、神様に私たちはもう愛に包まれて生きているんだ。何があってもそれは疑わない。もうそれを基準にしてこの世界を見ていこうと、私は決めました。ぜひ皆さんもそう決めていただきたい。それが、この神様のこの光の中を生きるということであります。もう光に包ま、神様の愛に包まれて、そうすると神様は私たちのこの心、魂から鱗を一枚一枚一枚一枚取ってくださっている。一枚や二枚や三枚取れたぐらいではまだまだわからないでしょう。多分、この鱗が全部取れて、すべてが全容がわかるときは、神様の国に行ってからだと思うんですね。全くその曇りがなくなって、私たちを見るならば、ああ、そうだ、神様、本当に私たちのことを配慮してくださって、素晴らしい世界の中で、素晴らしい環境の中で、私は生きていたんだ、ということがわかりますよ。きっと、陽子先生はそのことを知ってですね、今もう感動に満ちておられると思う。まあそういう意味で羨ましいなとちょっと思うんですね。けれども生きている間にそれを知りたいですね。神様の恵みをどんなに愛されているか、どんなにこの世界が神様の愛に満ちているかを生きている間に私は知りたいし、体験したい。そして人々にそれを伝えたいと願うのであります。そのように神様の愛にこう包まれている、そして神様に愛されているということを喜んで生きているときに、平和がこの世界に実現していくのではないでしょうか。もうあの苦しい、あの辛い戦争は私たちはしたくない。世界に平和をこう満たしたい。そのために私たちは神様の愛を生き、神様の福音を、神様の愛を述べ伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、今日もあなたが私たち御言葉を通して慰め励ましてくださっていることをありがとうございます。もはや戦うことを学ばない世界が来る、絶対的な平和をあなたは用意をしてくださっています。そして多くの方々があなたの真理を求めて聖書を読み、また教会に来られる時が来ると約束をしてくださっています。ありがとうございます。どうかその時を早く来たらしてください。そして日々私たちはあなたの光の中を歩んでいきたいと思います。いろんな問題があり、いろんな悩みがあり、苦しいことがたくさんありますけれども、私たちはその現状に押し潰されません。いや、それでも神様は愛だ。この世界は神様の愛に包まれていると信じ、宣言をして生きていきます。どうか私たちを祝福してください。そして私たちを通して、あなたの福音を、あなたの愛をこの世界に実現してくださり、どうか平和をこの世界に満たしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では、しばらく聖聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。